カトリック福岡教区法2025年3月1日発行第794号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区上水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川勉電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振り替え口座 01760-6-20729カトリック福岡司教区定価一部70円2027年7月16日福岡教区は創立100周年を迎えます。3月の移行教皇の移行のために祈りましょう。教皇の意向、危機に瀕する家族、日本の教会、性虐待被害者。2025年四旬節教書。私はあなた方をトムと呼ぶ。ヨハネによる福音書15章15節。ヨゼフ・アベイヤ司教福岡教区長。3月5日の灰の水曜日から四旬節の歩みが始まります。6週間をかけて聖週間に主の過ぎ越しの神秘を記念するために準備します。四旬節をどのように過ごしたらいいのでしょう。ヒントになればと思い一つの具体的な提案をしたいと思います。イエス様に目を向けて。今年の四旬節の間、イエス様に目を向けて、イエス様との関わりを振り返ってみるのはいかがでしょうか。どのように自分自身の人生の中でイエス様との関わりを位置づけているでしょうか。どういうイエス様の言葉が強く心に響いているでしょうか。どこで何によってイエス様からの呼びかけを感じているでしょうか。イエス様は何を語っているのでしょうか。具体的な提案。毎日、できなければ週に3回はどうでしょう。時間を定めて5分でも10分でも結構です。次の2つの振り返りを行うことを提案します。どちらをとっても良いですし、日によって丸1にしたり、丸2にしたりしても結構です。そして、毎日の振り返りを記録するノートを準備すると良いでしょう。丸1、今まで幼児洗礼の人もいれば、大人になってから洗礼を受けた人もいるでしょう。子供もいれば、大人も。どういう時にイエス様をより身近に感じたでしょうか。それはなぜでしたか。静かに振り返ってみます。思い出した体験と、またそれを思い出した時に感じたことを簡単にノートに書きます。2、福音書を開いて、毎日のミサの福音書でも良いですし、一つの福音書を決めて読み続けていっても良いです。そこで伝えられているイエス様の言葉やイエス様の生涯の出来事を心に留め味わいます。今日、私の心にどのように響いてくるでしょうか。慰め、励まし、 問いかけ、光など、さまざまな受け止め方があるでしょう。簡単にメモをしてみたらいかがでしょうか。そして最後にイエス様に短い祈りを捧げてください。それらを時々家族で、夫婦、親子など、あるいは教会のグループでノートに書いていることを使って分かち合うこともできます。本当につながりが深まります。やってみませんか？難しいという人は少なくないと思います。それでも提案します。毎日週3回。それができなければ毎週1回でも結構です。やってみませんか？イエス様は私たちのことを友と呼んでくださいました。友と語り合うのは嬉しいことです。私もやってみます。ヨゼフ・アベイヤ。写真。絵。ミノ・クレゾ神父。写真の説明。画面左側に卓形のキリスト像があり、その後ろに大きな手があります。十字架の後ろに左手を差し込み、十字架の端から指をすべて伸ばした手のひらが正面に向けて描かれています。その大きな手の下には、長い白衣をまとったイエスと、浅黒い肌の現代風の男女が5人、肩に手をかけるなどして立っています。写真終わり。3月21日、性虐待被害者のための祈りと償いの日。2016年、教皇フランシスコは、性虐待被害者のための祈りと償いの日を設けるよう通達した。その呼びかけに応え、日本司教団はこの日を四旬節第二金曜日と決定。今年は3月21日金曜となる。すべてのキリスト者と共に、傷ついた被害者の方々の悲しみと苦しみを理解し、癒しと回復のために神からの恵みと力づけを祈りたい。性虐待被害者のための祈りと償いの日の QR コード掲載。東日本大震災から14年、福岡西方沖地震から20年、あの未曾有の震災から14年、そして今年の3月20日、福岡西方沖地震から20年となる。フランシスコ教皇は東日本大震災被災者との集いで、一人で復興できる人はいません。復興を助ける人だけでなく、展望と希望を回復させてくれる友人や兄弟姉妹との出会いが不可欠です。と語った。目を覚ましていなさい。マタイによる福音書25章13節。日頃から備えを忘れず、教会がキリストに習うものとして、被災者の良き隣人となれますように。祝、司祭女会70、50、25周年。今年、司祭女会70周年、プラチナ祝。50周年、金祝、25周年、銀祝を迎える司祭たちに言葉を寄せていただいた。長年のお働きに感謝。女会70周年、畠山七郎神父、福岡教区。子供の頃は、わる、カタカナ、カッコ、わる、漢字の七郎と呼ばれるほどやんちゃ坊主でしたので、神父になった時には皆が驚きました。野球が好きでソフトバンクの試合はテレビで応援しています。新学生時代は野球でもスータンを着ていなければいけなかったおかげで、守備でトンネルはなかったですね。かっこ笑い。 山登りも趣味で、旧昇進学校の校長時代の生徒たちともよく登りました。おかげで今も足腰は丈夫です。これからも神様の御旨のままに司祭職を全うできれば幸せに思います。写真の説明。濃いグレーのシャツを着て穏やかな表情をしている畠山七郎神父の顔写真です。写真終わり。叙階50周年、ヨゼフ・アベイヤ司教、聖クラデチアン宣教会、正しくはクラデチアン宣教会。1975年に名古屋で相馬信夫司教様から助祭に叙階され、その数ヶ月後、故郷で司祭叙階の恵みに預かりました。以来50年の間、様々な任務を与えられました。頼まれたことを素直に引き受けることを私の宣教者としての歩みの基準にしました。振り返ってみて、これでよかったと思います。主の恵みに頼りながらの歩みでした。そしてもう一つ大きな支えになったのは出会いです。小教区の日常生活の中で信仰を生きようとする信徒や、何かを求めて教会を訪れる人々との出会い、修道会の兄弟たち、特に本部で仕事をしていた時の世界中で働く兄弟たちとの出会い、修道会の総長として教皇様をはじめローマや世界で教会共同体に奉仕する方々との出会い、また非常に厳しい状況の中でも一生懸命に生きる人々との出会い、自分の視野の狭さに気づかされ、より広い展望を与えられ、大事なことは何かと考えさせられました。今は福岡教区で皆さんと共に歩んでいることに感謝しています。50年が経ち、神と人々に謝らなければならないことは多いです。ただ、今日は、心から感謝したいのです。写真の説明。ロマンスグレーの髪を横分けにし、短く整え、メガネをかけて笑みを浮かべている、おもながのアベイヤ司教の顔写真です。写真を終わります。叙階25周年、竹内英二神父。長崎大司教区。長い間福岡ではお世話になりました。いつも部長面であったため、嫌な思いをさせてしまった皆様には深くお詫び申し上げます。先日のフィリピンでの司祭生涯養成研修では、貴重な体験をさせていただきました。とても辛い日々でしたが、貧しさの中にあっても神様に信頼を寄せて笑顔で懸命に生きている人たちと出会い、神様を信じることが生きる力になることを教えられました。そして司祭にはいつでもどこでも神様と人を結びつける大切な使命があることを思い知らされました。以前、深堀清先生、旧福岡サンスルピス大神学院が、ミサの時に司祭が手を供え物にかざすのは日陰を作るためと語られていました。神様の恵みが祭壇の上の供え物に注がれるように、手で影を作り出すのが司祭の役目だと。ならば司祭は仮小屋で日陰を作り、恵みを求める信徒に対して憩いと潤いを与える存在にならなくてはと思いました。皆の全益のために自分を差し出すことのできる人、自分の身を挺して人に安らぎと力を与えるものとなれますよう、これからもお祈りをお願いいたします。写真の説明。短く少し縮れた感じの黒い髪をオールバックにし、 おでこを出してこちらを見ている笑顔の竹内神父の顔写真です。写真終わり。時の話題。福岡西方沖地震から20年に思うこと。2005年3月20日午前10時53分、震度6弱、マグニチュード7の大地震が起きました。死者1人、負傷者約1200人、住宅全壊約140棟、ケゴ断層は日本一危険な断層、陸地側の断層が動くと巨大地震の恐れがあると言われています。災害時、教会に連絡したら助けに来てもらえるだろうか。教会で知り合った友達に来てもらおうと話している人がいます。しかし、教会は信徒が広範囲にわたって住んでいたり、高齢者が多かったりします。災害時には、自治体が指定している避難場所に避難しましょう。公民館や指定されている学校には、非常食、水の備蓄があります。また、洪水や津波時と地震時の避難場所が異なる地域があります。居住地の避難場所は確認しておきたいものです。時には、住んでいる地域の防災訓練やイベント、清掃活動などに参加したり、様々な講座を聞いたりして、地域の人たちとつながっていくことも大切ではないでしょうか。大丈夫ですか？一緒に避難しましょうと声を掛け合い、助け合える関係を普段から築くことも、出向いていく教会の姿だと思います。阪神・淡路大震災の時、カトリック高取教会、高取は漢字表記、現カトリック高取教会、ひらがな表記、神戸市は、全国から集まったボランティアの中核拠点となりました。ほとんどの人は信徒ではなく、何か手伝おうと集まった人たちでした。教会隣の焼け落ちた家の片付けから始めたと聞きました。信仰と奉仕の心で地域の人たちとつながり、助け合うことができるよう、日頃から意識を高めていたいと思います。大名町教会、谷口淳子。道草。思いがけず幼稚園バスの添乗員をやっている。園児の乗降をサポートするのが主な仕事だ。当然車中では子どもたちとの会話が発生する。例えば 1+1 はと聞かれるので2と答える。続いて 2+2 は4。さらに、4+4は8。この2の累乗の計算が延々と続く。自然科学的な質問を受けることもある。電気って何？水は何からできているの？などである。業務の範疇外とは思うが、できる限り答えるようにしている。前者であれば、電子の流れ。後者は、酸素原子一つと水素原子二つといった具合だ。もちろん彼らはキョトンとするが、的外れではないだろうからご容赦願いたい。とにかく怒涛のごとく押し寄せる会話にはこのくらい簡潔でないと対応できない。そんな中、思わぬ質問に出会った。いわく、人はどうして生きるの？聞き違いかと思い、人が生きるのはなぜかと聞いたの？と念を押すと、そうだという。即答できず、宿題にさせて、とその場をしのいだ。大ヒットしたアニメ映画の題名を曖昧に口にしただけなのかもしれないが、自然科学だけで説明してはいけない、何か深遠な問いかけのように思えたのだ。調べてみると、命という漢字には、複数の意味があるようだった。悩んだ末に翌日こう答えた。人が生きるのは命があるからだよ。命というのは生きろという命令のこと。その命令に従うことで 人は生きるんだ。幸いにも誰の命令なのかなどというさらなる追求はなかった。さて、あなたなら何と答えるだろうか。T。二面。第5回福岡教区宣教師牧評議会。2025年2月2日日曜に第5回福岡教区宣教師牧評議会が大明町教会合同で開催された。26人の評議員が御言葉に耳を傾けた後、活動報告や検討事項の審議を行った。議題は多岐にわたったため、ここでは以下の4点に絞って報告したい。まず、日本カトリック障害者連絡協議会、歌唱連、福岡大会について、同会は3年に一度全国大会を開いており、近年では2023年に長崎で開催している。福岡教区法、同年11月号に報告記事あり。次回は来年11月に名古屋大会が予定されているが、その次の大会として2029年に福岡教区で開催できないかという打診があった。評議会では歌唱連の事務局長小池正雄氏とオンラインで中継をつなぎ、歌唱連について説明を受けた後、審議を経て開催を決定した。次に、核兵器のない世界のためのパートナーシップについても審議し、教区として加盟することとなった。これは被爆地である長崎教区と広島教区、そしてアメリカの核兵器開発や配備の地であるサンタフェ教区及びシアトル教区の対話から生まれたもので、核被害を思い起こし、将来の被害を防ぐために活動する国際ネットワークである。具体的な活動は各加盟団体に任されており、今後は社会福音化委員会が中心となって推進することとなる。さらに、大阪教区の前田万葉枢機卿を代表とする26聖人聖画等プロジェクトの協力依頼についても審議した。約100年前、岡山聖教というカトリック画家が26聖人を一人ずつ掛け軸に描き、当時の教皇に献納したという。それを修復し、大阪・関西万博のバチカンパビリオンで展示する運びとなったことから、必要な費用を集める目的で、同プロジェクトが立ち上げられたのである。福岡教区としては、各小教区で寄付への協力を呼びかけることとなった。教区内の動きでは、教区の常設委員会、典礼、宣教養成、青少年、社会福音課、広報、に対応した委員会または担当者が各地区に設置されたことを挙げておこう。今後は各分野において教区と地区の組織が連携を強め、一体となって活動することが期待される。他に集会祭儀の司会者養成や教区創立100周年関連事業の実施状況が報告、検討された。評議会では小グループで意見交換をするのが恒例であるが、今回はその時間もなく、アベマリアの祈りをもって一同は散会した。報告、安藤智子、西陣教会。写真。岡山聖教が15年をかけて掛け軸に描いた等身大の日本26聖人図。写真の説明。修道着姿だったり、着物を着ていたり、うつむき加減だったり、横を向いていたり、また、ルドビコなど3人の少年は周りの人たちよりも小さく、26人の聖人たちが一人ずつ違った風に描かれています。写真終わり。封建生活の喜びに生きて。2月2日の世界封建生活の日に合わせ、 福岡教区のカテドラルでは、冷たい雨となった2月1日土曜、講話と感謝ミサが行われた。最初の講話は、御心のウルスラ宣教所修道会の3人のシスターによるもの。シスター野村光子は、修道会入会前にウルスラ学園の校長と偶然道で出会った時の会話を紹介した。校長から、あなたは向こうへ行って何ができますか?と尋ねられたシスターが、何もできません、と答えたのに対し、イエス様を愛することはできるでしょう?と言われた言葉が心に残っているという。シスター一ノ瀬和子は、最近の思いとして、封建生活者として存在するだけで福音を明かしするものでありたい、と述べ、さらに、ゴミ拾いも隣人愛と考えることで、ゴミ拾いが苦でなくなったと続けた。シスター松永美香は、入会前に父親を交通事故で亡くしたことにより、神への反発心が湧いたが、女の子を交通事故で亡くした母親が、加害者を前にして、この方を許します。この子はこの方を許してあげると思うから、と述べたエピソードを知り、心が和らいでいったと語った。続いて、幼きイエス会のシスター・キム・コンニョは、大腿骨頸部骨折で手術を受け、リハビリ中の93歳のシスターとの会話を紹介した。そのシスターに、今何がしたいですか?と問いかけたところ、一緒に祈りをしたいと言われてびっくり。シスターの心は最後まで宣教をする夢を持っていると結んだ。その後、安倍谷司教主席、他4人の司祭による共同司祭で感謝のミサが捧げられた。説教の中で司教は、私たちは主の封建生活の恵みを感謝し、その召し出しを受けた人々が忠実に喜びと希望を持って生きていけるよう祈るために集まったと語り、朗読された福音に触れて、何に動かされて生きているのか、誰に目を向けて何が見えてくるのか、誰を何を抱いているのか、何を語っているのか、という4つの質問を呈した。下記 QR コードより、世界封建生活の日の配信がご覧になれます。QR コード掲載。写真。封建生活を語った姉妹たち。左から、シスター松永、シスター野村、シスター石野瀬、シスターキム。写真の説明。4人のシスターたちが並んで立っています。シスター松永、シスター野村、シスター石野瀬は修道着姿、シスターキムは私服です。皆笑顔です。写真終わり。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。これを受け、教区法では各小教区や団体が100周年に向け取り組んでいること、心がけていることなどについて具体的な活動を紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。福岡教区創立100周年のロゴマーク及び QR コード掲載。巡礼指定教会の取り組み。1、八代教会、熊本県。八代教会では11月に殉教祭と薄根切りでの殉教ミサ、教区法1月号掲載が行われ、12月はクリスマスイブのミサの前にクリスマスコンサートが行われたため、その準備に大わらわでした。それにより、巡礼指定教会の準備は1月に入ってから行いました。オリジナルスタンプとパンフレットの原案を5種類作成し、その中から3種類を選びました。青年とは、 ローマ巡礼者に全免許を与えるとされる年です。元来旧約聖書に由来するヨベルの年から来ており、希望の年です。カトリック教会での最初のヨベルの年は西暦1300年で、教皇ボニファチオ8世によって始められました。八代教会が巡礼指定教会とされたことは大変光栄なことです。八代教会の玄関はバチカンの扉よりも小さいですが、八代教会の扉から入るとローマを巡礼したのと同じ全免許を受けることができます。2025年は希望の年であり、信仰を深め希望に満ちた未来へと歩み出すための重要な節目となります。青年の意義は3つあります。それは1、罪の許しや怠りの罪などからの改心を通しての霊的な刷新。2、巡礼やイベントを通しての教会活性化。3、社会問題や平和への願いを通しての社会への貢献です。八代には八代キリシタン殉教者列布記念公園があります。イエス様は天国の殉教者たちの力を頼みなさいと言われています。日曜日のミサの後には茶会をしていますので、ぜひ日曜日にお越しください。世界中の教会には逆風がありますが、八代に眠る11人の殉教者に取り次ぎを祈ることで希望が湧いてきますように。そして互いに信仰を深め合い、霊的な成長を遂げ、より豊かな人生を送ることができますように。下村よし子、八代教会信徒。写真。巡礼記念コーナー。写真の説明。壁には2025青年希望の巡礼とあり、その前に設置された白っぽい机の上にパンフレットやスタンプなどが置かれています。写真終わり。司祭生涯養成プログラム in フィリピン。熱い信仰に支えられた教会の底力。1月14日火曜から28日火曜にわたり、フィリピンで行われた司祭生涯養成プログラム B に参加したのは、実教区14人の教区司祭たちです。その中で1人は韓国人、3人はベトナム人。この参加メンバーも、今の日本の教会を象徴するように多国籍でした。養成者は責任者として松浦五郎司教様、名古屋教区、協力者としてヨゼフ・アベイヤ司教様とエドガル・ガクタン司教様、仙台教区、マニラのみの同伴、シスター・尾崎和美、煉獄援助修道会、鈴木隆氏、東京教区信徒、の計5人でした。初日と15日の午前中まで、旧神学院で自己紹介やオリエンテーションを行い、その日の午後に福岡空港からマニラに向けて出発。ガクタン司教様が私たち参加者をマニラ空港で出迎えてくれました。16日から17日の午前中にかけて、ユスト高山右近ゆかりの地や、マニラ大司教区のカテドラルなど、マニラ近郊の名所をガクタン司教様に案内していただきました。17日の午後にマニラ空港から、今回の養成プログラムのメインの滞在地であるザンボアンガへ飛行機で移動。それから27日にザンボアンガを離れるまで、なんと地元の警察と軍によって、過激派の脅威に備えて、守られることになりました。路上生活者、人身売買被害者に対する支援活動を視察し、特にイスラム教徒に対する諸宗教対話についての説明を受けました。社会問題や武力紛争を解決するために、フィリピンの教会が尽力している様子が印象的で、 フィリピン政府も教会の活動なくして問題の改善ができないのではないかと思われるほどです。また信徒を中心とした基礎教会共同体 BEC が教会の宣教志牧活動のために理念に基づく様々な計画を立案し実行している様子に圧倒されました。そしてあちこちで印象に残る若者たちの力強さ、献礼奉仕をはじめ教会の使命に積極的に生きている彼らの姿に改めてフィリピンの教会の底力を感じます。黙想の家での生活はフィリピンの一般庶民の生活を象徴していましたが、私にとってはストレスフル。そんな貧しさの中にあっても彼らの信仰は熱いのです。報告、井出康平神父、神殿丸教会主任。写真、ザビダ平和学習開発センターでキリスト教徒との対話に努めるイスラム教徒中央の体験談に耳を傾ける。写真の説明、マイクを手に語りかける白い服に身を包み白い丸い帽子をかぶったイスラム教徒、テーブルについている司祭たちはその話を聞いています。写真終わり。訃報、マリア・ルトガルダ・伊藤邦子修道女、首都会伊万里の聖母修道院、1月26日起点、享年90、修道生活60年でした。
三面、2025年福岡キリスト教一致祈祷会。ご存知の通り、毎年1月18日から25日までの8日間は、世界中のキリスト者たちが教派を超えて一致を祈る、キリスト教一致祈祷週間。福岡でも1月19日日曜、恒例のキリスト教一致祈祷会が開催された。今年は持ち回りでカトリック教会が祈祷会の司式を担当する番で、中村明神父が大名町教会で司式を行った。英語ミサとの兼ね合いで、本年度は例年より2時間遅れ、18時からの開始になったせいか、いつもより残念ながら参加者は少ないように見えた。それでも集まった人々の一致を願う熱心さに変わりはない。今年の礼拝にはキャンドルサービスも盛り込まれ、とても厳かな雰囲気の中で進んだ。今年の説教は、日本キリスト教団福岡中部教会の塚本義之牧師が担当してくださった。先生はカトリック系学校で、聖書を教えられた体験談を交え、私たちがこうして教会の風習、形、方法を超えて唯一の主を讃え、述べ伝えるために集まることができるのは、今年の礼拝のテーマ、主イエスは命であり、復活である。イエスを信じる者は死んでも生きる。あなたはこのことを信じるか、という問いに、はい、信じます、と答えることができるからであると、力強く語ってくださった。現在の日本には、キリスト教徒はすべての教派を合わせて、人口の 1% 足らずしかいない。それが世の光、地の塩となれるのは、こうしてすべてのクリスチャンが唯一の主イエスのもとに手をつなげるからではないだろうか。報告、糸川陽、箱崎教会。写真、各教派の信徒による祈り。写真の説明、中央の縁台を中心に 5人の方がろうそくを持って立って祈っています。写真終わり。教区青年センターカタラント主催、長崎巡礼。他者のために自分を捧げることを胸に刻んで、2月1日土曜から2日日曜にかけて、カタラントの主催で長崎巡礼を行った。今回は九州に住む青年を対象とし、福岡から20人、長崎から5人、8カ国からなる25人の巡礼団となった。1日目は天候にこそ恵まれなかったが、皆で傘を差しながら、日本26聖人乗船跡、大浦天主堂やコルベ記念館などを訪問し、日本26聖人や長崎の潜伏キリシタン、コルベ神父について学んだ。今回は外国籍の青年も多く参加し、しおりに英語表記を入れたり、ロザリオを日本語と英語で唱えたりと工夫もした。2日目は城山教会の主日のミサに預かり、日本26聖人が上陸した都議津港で祈りを捧げ、そこから西坂殉教地へ向けて徒歩巡礼を開始、途中ロザリオを唱え、聖歌を歌いながら歩いた。徒歩2時間半、休憩を挟むと3時間半という、決して楽な道のりではなかったが、お互いに励まし合いながら目的地へ進んでいた姿を見ると、日本26聖人もこうして歩いていたのかもしれないと思い、こみ上げるものがあった。日本26聖人殉教記念ミサでは、たくさんの方が参加し、フィリピンや韓国から巡礼団も参加していた。普段会わない青年たちとも交流でき、2日間を通してとても新鮮な経験ができた。これまで教会の活動にあまり参加できなかった私が、この巡礼をお手伝いすることができ、たくさんの喜びを感じている。今回の巡礼を通し、日本26聖人やコルベ神父様から学んだ他者のために自分を捧げることを、どんなに小さいことからでも行動に移したいと強く感じた。報告、古川舞の笹岡教会。写真、長崎26殉教者記念碑の前で、写真の説明、長崎巡礼をした青年たちが、記念碑の前の階段に横並びに5列ぐらいになって座っています。写真終わり。ラウダート氏デスクの青年の集い、非暴力と改心の恵みを学ぶ。私は12月21日土曜から22日日曜に、栃木県那須塩原市にある学校法人アジア学院、アジア農村指導者養成専門学校で行われた集いに、全国から集まった8人の青年と参加し、教皇フランシスコがラウダート氏で説いたインテグラル、総合的なエコロジーについて考え交流しました。1日目は農作業と分かち合いをしました。アジア学院は持続可能で平和な世界を目指し、出身国や宗教が異なる学生や職員が農業を通して共に生きることを大切にしています。その過程で起こる問題の解決方法について、副校長の荒川治先生は、カリクラムに取り入れられたノンバイオレント、非暴力、コミュニケーションについて話されました。 心理学者ローゼンバーグによって提唱されたこのコミュニケーション手法では、一方の正しさを証明するのではなく、互いの感情やニーズを注意深く聞き合い、誤解や偏見を見極め、対話の中で自分の内外に平和を作り出します。心情に関係なく人間の尊厳が大切にされること、耳を傾け合うことの重要性を感じさせられました。そして夜は、育てられた鶏や豚を含む食事を感謝していただき、鳴井大輔司教様、新潟教区ラウダート市デスク責任司教のメッセージを聞いて静かに祈りました。2日目はインテグラルエコロジーについて、瀬本正幸神父様、イエズス会の講話を聞きました。瀬本神父様は、神に背を向けていた人が改心し、関係を取り戻して救いの恵みが心に染み渡れば、人、他者と和解でき、自分とも和解できる。それが自然との関わりに現れ、ケアの心が行き届くようになると説明されました。信仰や自然のために争うのではなく、分かち合うことが理想ですが、簡単ではありません。だからこそ、アジア学院では、自然の美しい部分だけ享受するのではなく、キリスト教理念のもと、命をいただく痛みも分かち合うのだと思いました。今回出会った青年たちと、今後も問いを共有することで、自分にできることを模索し、実践していきたいです。報告、井上由里子。写真、有意義な交流をした青年の集い。写真の説明、中央に足と足跡、雲などが描かれた円形の絵が置かれています。その周りを囲むように、青年や神父様が12名います。写真終わり。知りたい。福岡教区内の修道会、宣教会、30。福岡教区には現在30の修道会、宣教会から司祭、修道士、修道女が派遣され、それぞれのカリスマで働いておられます。一昨春より紹介しているその修道会や宣教会、第30回は聖体奉仕会です。聖体奉仕会、聖体奉仕会は1970年、当時の新潟教区長伊藤章二郎司教によって設立されたカトリック女子奉献生活者の小さな会です。会員は、締結、聖品、従順の聖願を立て、イエス・キリストと聖母マリアの生涯に習い、一生を神と人々への奉仕のために捧げます。聖体奉仕会には、秋田市添川湯沢台の本部修道院で、祈りを中心とした共同生活を送る本部会員と、修道院外で生活しながら社会で福音宣教に従事する院外会員がいます。カトリック教会の中心である聖体に現存されるイエスへの奉仕を目的とし、新潟教区長の指導のもと、我乾く、ヨハネ19章28節と叫ぶ主イエス・キリストの御心に、生活のあらゆる場面で応えることが会の精神と使命です。本部修道院には1975年から1981年まで101回涙を流された木彫りの聖母像があり、 秋田の聖母の巡礼地となっています。国内外から多くの方がお祈りに来られるので、本部会員たちは巡礼者への奉仕をしています。私は院外会員として、熊本市のカトリック保育園で園長として、園児、保護者の方々、職員が神様と出会い、受洗のお恵み、喜びにあふれる信仰生活のお恵みが注がれるよう、カトリック教育に努め、御言葉の種まきをさせていただいております。健軍教会で毎日ミサに預かり、ご聖体のイエス様を拝領し、教会に奉仕させていただくことは、私の生活になくてはならない喜びであり、私の霊的生活の中心です。また、距離は離れていても、秋田の本部修道院や、他の院外会員と心を合わせて、朝晩の聖務日当やロザリオのうちに、全世界で苦しむ兄弟姉妹や、祈りを約束した方々のために祈っています。九州にいる会員は私一人ですが、この小さな会に入会し、秋田の聖母の巡礼地を共に担ってくださる方、院外で奉献生活を捧げる方の証明を願っています。シスターテレジア、増田のり子。写真、毎年本部修道院で行われる行事、マリアンデーにて。写真の説明。十字架が中央にあり、その左横に木彫りの聖母像があります。写真終わり。西陣教会の子供たち、私たちは今、私は教会学校で秘跡のことなどを学びました。中でも教会で昔から続いてきたことや変わってきたことなどの話と、新学生から聞いた歴史に一番興味があり、いろいろなことがあって今があると考えたら面白いなと思いました。7月に検診を受けましたが、私は教会学校に通い続けています。それは検診を受ける前には、得ることのできなかった情報に触れたり、知識を増やすことができたりするのではないかと思うからです。今後ともいろいろなことに挑戦しようと思います。マリア・川下奈美、6年。私たちは教会学校で神様やイエス様のことについて勉強しています。私が知らなかったことをいろいろ先生たちに教えてもらいました。私の妹2人と弟は野球をしているので、なかなか教会に来れていません。だから私はいつも3人の分までお祈りしようと思って教会に通っています。ラファエラ・平田サナ、6年。私は今年から上のクラスに入りました。私はまだ自社のことがあまり詳しくありません。なのでもう少し動きとかを勉強してから自社をしたいと思い、毎回横から自社の動きを見ています。春からは6年生になるので自社をできるように頑張りたいです。ファウスティナ、川野美空、5年。僕は4年前に初聖体で、兄から自社のやり方を教えてもらっていたのに、今ではもう教える側にまで成長しました。妹が今年、初聖体組に入りました。時が経つのは早いな、と感じています。夏に FYCC 福岡ユースカトリックキャンプに参加した兄から、FYCC は友達もたくさんできてとても楽しかったと聞きました。 しかし、僕は FYCC という集まりが、どんな場所で、どんな目的でしているのかがわかりません。僕はもうすぐ中学生になります。FYCC に参加するのが楽しみです。アウグスチヌス・田中淳、6年。写真、昨週の敬老の日に、プレゼント作成中。写真の説明、中央にテーブルがあります。テーブルを囲んで子供たちがプレゼントを作成しているところです。写真終わり。ブック、読みませんか？私、ヨセフの夢。今岡町文、大島節子へ。私はマリアの夫で、神の一人子、イエスの養い親であるヨセフです。私の家はイスラエルの王ダビデの血筋なので、兄たちはいずれ自分は王になると盛り上がっておりましたが、実際は皆貧しい者に過ぎません。ひょんなことでマリアと出会ったことから、全く予期せぬことが次々と私の身に起こります。そのたびに神の御使いの天使が夢に現れて、私を導き、妻マリアと可愛いイエスが私を支え力づけてくれるので、なんとか乗り切ることができました。私には夢があります。昔は立派な神殿を建てようなどと思ったりしましたが、今の私の夢はもっとでっかい夢です。この絵本を読んで共感してくれたらとても嬉しいです。サンパウロ社発行、税込み価格990円。写真、写真の説明、私、ヨセフの夢の本の表紙の写真があります。写真終わり。4面、案内板、会合と催し、福岡教区創立100周年に向けて、活動、出来事、掲示板、シノドス的な教会の歩みを推し進めましょう。2027年7月16日まで、あと28ヶ月。8つの巡礼指定教会、カテドラルの青年の扉が開きました。希望の巡礼を始めませんか？スタンプノートも忘れずに。スタンプノートは、各教会に見本で数冊しかお届けしていません。ノートは巡礼指定教会で受け取ってスタンプラリーを始めてください。写真、スタンプノートの写真があります。写真の説明、緑の表紙のスタンプラリーノートです。福岡教区創立100周年のロゴマーク、2025年、青年のロゴマーク、司教官の写真などが載っています。写真終わり。新名山、諸宗教対話センター、祈りの集い。年間テーマ、希望の巡礼者。日時、3月13日木曜、10時から15時。内容、希望の巡礼者、イエス様と共に歩む。次回、4月10日木曜。内容、希望と信仰。希望はイエスのご復活に基づく信仰の実り。2025年から指導はチームで行われます。問い合わせ先、新名山諸宗教対話センター。電話 0968-85-3100。ファクス 0968-85-3186。 熊本県玉名郡和美町へぼ浦1391-7 E メール shinmeizan@gmail.com 個人またはグループでの黙想会、研修会も歓迎いたします。要予約。3月の暦、司教日程にあたるものは、最後に司教と読み込んでいます。3月、1日土曜、のこの島教会私牧訪問、司教。2日日曜、年間第8主日、大名町教会献身式、司教。4日火曜、教区経済問題評議会、司教。5日水曜、灰の水曜日、大祭小祭、四旬節愛の献金、四旬節中。6日木曜、常任私牧委員会、東京、司教。9日日曜、四旬節第一主日、糸島教会献身式、司教。11日火曜、教区司祭評議会、教区顧問会、司教。13日木曜、ラウダート市デスク合宿。14日まで、東京、司教。15日土曜、若松幼稚園胸上げ式、司教。16日日曜、四旬節第二主日、吉塚南粕屋教会私牧訪問、司教。17日月曜、日本の信徒発見の聖母、長崎の信徒発見記念日。18日火曜、ベトナム人私牧全国会議、旧新学院。19日まで、司教。19日水曜、聖ヨセフ、ヨゼフ・アベイヤ司教、黎明の祝日。21日金曜、性虐待被害者のための祈りと償いの日。22日土曜、青年黙想会、旧新学院、司教。23日日曜、四旬節第三主日、高宮教会私牧訪問、司教。24日月曜、ベトナム神学校訪問、29日まで、司教。30日日曜、四旬節第三主日、上水通り教会献身式、司教。4月1日火曜、幼稚園職員辞令交付式、司教。3日木曜、常任私牧委員会東京、司教。6日日曜、四旬節第三主日、光が丘教会私牧訪問、司教。四旬節愛の献金。福岡教区で奉仕された司祭の起点日は、雨季 QR コード、または教区ホームページのカレンダーでご確認ください。QR コード掲載。年間目標、互いに支え合う交わりの教会となる。ホームレス支援スープの会。2月から3月の2週目までの毎週金曜日に越冬炊き出し。調理ボランティア、14時から大名町教会1階厨房。夜回り配布ボランティア、19時初参加者レクチャー、20時夜回り準備袋詰め、20時半各コースへ編成決め、21時各コース夜回り出発。検品、冬物の寝袋や防寒着、新品の下着、靴下、冬服、大きめのリュックサック。 問い合わせ先、電話 080-1793-0481 深堀、電話 080-4317-4152 飛永、電話 090-8412-7803 前田。スープの会のフライヤーおよび QR コード掲載。聖霊による刷新セミナー2025青年、日時3月から4月、2週目まで毎日曜日13時から17時、場所カトリック手取り教会、内容全7回、詳細は雨季 QR コードから。 QR コード掲載。問い合わせ先、電話 080-1790-2198 松山。選挙養成委員会信徒養成部、四旬節の黙想、沈黙のうちに主を見つめる。日時3月から4月、2週目まで毎土曜日9時から12時、場所大堀カトリック会館宣教養成センター。内容献示された聖体を礼拝し、自由に祈りの時間を過ごし、時間内を祈りのリレーでつなぎます。参加申し込み E メール maria1208yuko@gmail.com へと。福岡教区社会福音化委員会正義と平和人権部門講演、 3.11 を忘れないチャリティーコンサート、3.11 東日本大震災から14年、放射能から逃れるためにこの九州にもたくさんの人たちが避難されています。その思いが歌に乗り、皆様に届きますように。日時3月11日火曜、17時から19時。場所カテドラル大名町教会1階講堂。出演山田奈々子歌手、金本智隆ロックギタリスト牧師、西山千佳子琉球音楽協会師範民謡研究所。問い合わせ先、電話 090-9530-3148 内藤。チャリティーコンサート3.11 を忘れないのポスターと QR コード掲載。第85回福岡天霊聖火研修会、日時3月16日日曜14時から16時、場所カトリック大楠教会、内容聖習慣の天霊、講師深堀清氏。参加費感謝献金。問い合わせ先、電話 092-541-3730 松山。天霊聖火集持参。シスターと一緒にイエス様と出会ってみませんか。パート5。希望って何？日時3月20日木曜祝日、10時から16時。昼食を一緒にいただいておやつで終了。場所御心のうるすら宣教所修道会福岡修道院。対象高校生青年独身者、希望であれば中学生も可。問い合わせ先、電話092-512-0033。御心のうるすら宣教所修道会福岡修道院。 参加費は無料です。当日は受付のため、少し前に修道院へお越しください。QR コード掲載。照明を共に祈る会、福岡地区、3月18日火曜、13時30分から、大名町教会、問い合わせ先、電話 092-921-4532、山口、北九州地区、3月8日土曜、14時から、小倉教会、問い合わせ先、電話 0949-24-9905、藤井、熊本地区、3月9回、次回4月24日木曜、問い合わせ先、電話 096-369-8896、松上。各種団体の定例会、詳細につきましては、福岡教区ホームページ、教区法3月号、または、雨季 QR コードからご確認ください。QR コード掲載。集いの詳細は、各問い合わせ先にお尋ねください。美濃島市牧センター、ホームレスの方に温かい食事と衣類、毎週火曜日10時、ホームレス支援炊き出し、3月2週目まで、大名町教会、スープの会と共同、路上からアパートに入居した方を訪問、第3土曜日14時、問い合わせ先、電話 092-431-1419、コース、マルセル神父、大堀カトリック会館、宣教養成センター、ミーアサロン大堀、第1、第3水曜日10時から、問い合わせ先、電話 092-753-6765、
角田、
御言葉のお弁当、第4木曜日10時から、問い合わせ先、電話 092-753-6765 大堀カトリック会館。宣教養成委員会黙想と祈りの集い、テゼの歌とともに、ろうそくを見つめ短い歌を繰り返し静かに黙想する時間を過ごしませんか。日時3月21日金曜19時30分から約1時間。場所、大名町教会小聖堂。問い合わせ先、電話 080-3227-8295。ソマ。外国語コラム。
My life in Fukuoka leading to Catalan was not wasted.
カタラントにつながる福岡の日々は無駄ではなかった。プトゥリ・メリンダ、インドネシア。QR コードから取り込んだ日本語を翻訳いたします。外国語への翻訳は、機械による自動翻訳を利用しています。語訳についてはご了承ください。読者の皆さん、こんにちは。自己紹介をさせてください。私の名前はメリンダと申します。私はインドネシア出身で、現在福岡の専門学校でインターンシップをしています。また、カトリック信者です。この文章を読んでいる頃には、インターン期間が終わり、インドネシアに帰国していることでしょう。ですので、私のことをもっと知っていただくために、少しお話しさせてください。私は2024年2月28日に、21歳の女性として、福岡でインターンシップを始めました。 当時日本では有害な労働文化が蔓延しているという噂があり、日本で働くことに不安を抱いていました。また、心身ともに不調で、精神的にも辛い状況でした。最初の3ヶ月間は、孤独感や不安、ホームシックに苦しみました。大学最終学年の学生であり、卒論を書きながらインターンシップをこなしていたので、私生活と仕事のプレッシャーに押しつぶされそうなこともありました。インドネシアで卒論に取り組んでいる友人たちがいることを考えると、自分の部屋に閉じこもっているのは辛かったです。少なくとも彼らは慣れ親しんだ場所にいると考えると理解できます。新しい環境に適応するのは大変なことだからと自分に言い聞かせました。しかし全てが耐えきれないと感じる瞬間があり、涙を流しながら神に祈りました。主よ、この苦しい状況から私を救ってくださいと。そしてその苦しみの中で聖書を読み、日記を書くようになりました。また聖書の箇所を解釈するオンラインコミュニティにも参加しました。同じような状況がインドネシアで起こったら、結果は違ったかもしれません。なぜなら私が成長するにつれて、見て経験してきたことは、教会に行くこと、まして信仰や主の教えを歩むことは面倒で、あくまでも当人の自由な選択と感じられるからです。私は自分の宗教だけでなく、多くの宗教に囲まれて育ちましたが、説教から受けた教えが実を結び、実践に至る様子はほとんど見ていません。高層ビルやショッピングモールと同じように、教会を単なる建物としか見ていないようなもので、訪れた後は自由に何でもできます。しかし人生のどん底を経験しても、キリストについて小さな種くらいの知識を持っているなら、その種に水を与え、育てる決意をしたとき、その種は救いとなります。キリストが言われたように、たとえ信仰がからし種のように小さくても、信じるならば山を動かすことができるのです。キリストとその言葉にしがみつくことで、自分自身をその苦しみから救い出すことができました。この過程を通して、神の言葉が魂、ソウルと霊、スピリットの糧であることを理解しました。そして私たちの弱さの中で、キリストにあって完成され、キリストは苦しみの中で私たちを強めてくださることを知りました。ある晴れた日の午後、私は福岡の大名町教会で英語ミサに参加しました。ミサの終わりに、カタラントという国際的な若い信徒の集まりの場所が開設され、祝賀会があるとのアナウンスがありました。興味を持った私は、パンフレットを読み、その集まりに参加しました。その日、私は自分の選択を後悔することはありませんでした。様々な背景を持つ人々と出会いました。その中で出会った素晴らしい人たちの何人かとは、今でも連絡を取り合っています。祝賀会が終わった後、私はカタラントのソーシャルメディアをフォローし、正式なオープンの日を待ちました。オープンの日が来ると、私はそこへ足早に出かけました。するとすでに集まっていた人々が温かく迎えてくれました。 彼らは私の出身地や背景について尋ね、ゲームをしたり、一緒に過ごしたりしました。彼らと過ごすことで、私は癒され、自分の居場所を見つけることができました。そして、機会があるたびに、その場所に通うようになりました。帰国した今、この時が無駄ではなかったと感じています。私が成長するにつれて、信仰も成長しました。キリストにある兄弟姉妹たち、そして信仰に挑戦している皆さんに伝えたいことがあります。キリストは私たちを見捨てることはありません。私たちが見て経験するすべての祝福と善は、主は私たちがどこへ行こうと共にいてくださるという証です。主の恵みと憐れみが私たちすべてと共にありますように、神の祝福を。全文と日本語訳の QR コードが掲示されています。写真、ありがとう、カタラントの仲間たち。写真の説明、カタラントの仲間たちと神父様、シスター10名が笑顔でこちらを向いています。写真終わり。福岡教区セクハラ対応窓口。セクハラを受けたら、見かけたらご相談ください。一人で悩まず早めに相談。セクシャルハラスメント相談窓口。電話 080-2694-4182。受付時間月曜から金曜、祝日を除く、10時から12時、13時から16時。編集後期、教区創立100周年記念イベント、8つの巡礼指定教会スタンプラリーが始まりました。このスタンプノートが大変好評で、各教会にまずは数冊お配りした見本を見て欲しいという声をあちこちで聞き、とても嬉しい限りです。ノートは巡礼教会にたくさん置いてあります。なくなって再発注が来るくらい多くの人が訪れてくださいますように、私ももちろんリレーに参加し、2027年7月の創立記念ミサで証明書をいただけるよう頑張ります。事務所の玄関の勾配もやっとほころび、ひときわ寒かったこの冬に春の訪れへの希望を届けてくれています。旅にはもってこいの季節、巡礼先で皆様とお会いできることが何より一番の楽しみだったりして、笑い、W。教区法4月号の発行日について、教区法4月号は4月2日に発送予定です。お届けが通常より遅れますが、ご了承ください。福岡教区広報室アドレス。https://fukouka.catholic.jp e-mail cdf-kouhou@nifty.com QR コード掲載。
広告。社会医療法人雪の聖母会、聖マリア病院、郵便番号 830-8543、 福岡県久留米市つぶく本町422、電話 0942-35-3322、 ファックス 0942-34-3115、聖マリアヘルスケアセンター。 郵便番号 830-0047 福岡県久留米市つぶく本町448-5、電話 0942-35-5522、 ファックス 0942-34-3306。 信仰や理念を共有できる医師・看護師の皆さん、ご一緒に働いてみませんか。 URL http://www.st-mary-med.or.jp/。 サンパウロ福岡宣教センター、営業時間10時から18時、定休日日曜日祝日。郵便番号 810-0042 福岡市中央区赤坂 1-14-26、 電話 092-721-2032、 ファックス 092-739-3930、 E メール fukuoka@sanpaolo.or.jp。レジナアポストロールムの QR コード掲載。株式会社ジャパンスマイルか。不動産全般、売買、賃貸、管理、何でもお問い合わせください。代表取締役、マルガリタ・マリア・吉田由里子。郵便番号 810-0044 福岡市中央区六本松4丁目9番4号、電話 092-761-8800、 http://www.iruka-japan.com/。 有限会社森山工務店、総合建築業、一般住宅、新築改築工事、鉄骨工事、RC 工事。建築のことなら何でもお気軽にご相談ください。ヨゼフ森山慎太郎、福岡市早良区歯科1丁目15番28号、電話 092-811-7265。 総園、別れ、出会い、旅立ち、カトリックのご葬儀、ご助会制度もご利用できます。木下株式会社、電話 092-526-5656、 郵便番号 810-0016、 福岡市中央区平和3丁目 1-5。 広告を終わります。以上でカトリック福岡教区法2025年3月1日発行第794号を終わります。声の奉仕会マリア文庫制作、制作完了2025年3月音訳者小島咲子、桑村美鈴、構成者泊京子、小島咲子、編集デイジーマリアでした。